2021年6月6日早朝の礼拝を始めましょう。今しばらく総額をいただき黙祷いたしましょう。それではご一緒に賛美を歌いましょう。新聖歌221番、ああ主の瞳。お差し支えない方どうぞお立ちいただいて、新聖歌221番、ああ主の瞳、この賛美歌を持って主を褒めたたえましょう。
主の
招きつつ待てるは誰ぞ、主ならずや。お座りください。購読文をもって、あ、ごめんなさい、引き続きご起立のままで失礼いたしました、お立ちいただいて、購読文をもって、購読をいたしましょう。新生活の後ろにあります購読文の、今朝は45番です。詩編第146編から。ハレルヤ、私の魂よ、私は生きている限り主を褒めたたえよう。君主たちに頼ってはならない。その息が絶えるとその者は己の土に帰り、幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、主は天と地と海とその中の一切を作った方。虐げられる者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方。主は盲人の目を開け、主はかがんでいる者を起こされる。主は在留異国人を守り、みなしごやみなしごとやもめを支えられる。主はとこしえまでもすべを納められる。ハレリア。どうぞお座りください。お祈りをいたしましょう。私は生きている限り主を褒めたたえよう。命のある限り私の神に褒め歌を歌おう。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美いたします。恵みをいただき、今朝もこうして私たちを共に集めてくださり、御前に賛美を歌い祈りをし、御言葉を学ぶ、このことを通してあなた様を礼拝する時をお与えいただき、誠にありがとうございます。今しばらく私たちの心を開いてくださり、あなたの御言葉を学ぶものと整えてくださるようにお願いをいたします。すべてをもって真実なるあなた様に礼拝を捧げることができますように、信仰を与えてください。この地では得ることのできない命の御言葉をいただいて、新しい週間に出発することができますように、良い備えを与えてください。あなたはこの天と地をお作りになられて、今もその御手の中にすべを納めていてくださいます。罪と滅びの中にしか生きることのできなかった私たちを贖い出し、救い出し、清めるために、御子イエス様をこの地に遣わしてくださり、十字架と復活の御業を成し遂げてくださいました。あなたを信じ、またあなたに信頼する者を、あなたは誰一人拒むことなく救ってくださり、永遠の命を与えてくださいます。今日もあなた様が生きて働くお方であることを確かにさせていただいて、新しい週間に出発してまいります。どうか病床にいる者、諸問題の中にある方々、引き続き主がそのそれぞれのところに御手を置いてくださり、ともどもに良い出発をすることができるように導いてください。この礼拝の時を御手においだねをいたします。なお感染症 収束が見えない中にありますが、どうぞこの地を憐れんでくださり、また医療従事者、為政者たちを祝福してくださって、一日も早い収束に向かうことができますように助けてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主の祈りをいたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美をいたしましょう。新聖歌134番、清むる炎よ。
もう
もう一曲ありましたけれども、続いて、聖書を朗読させていただきたいと思います。マタイの福音書の第5章1節から12節を朗読いたしましょう。新約聖書第6ページです。マタイの福音書第5章1節から12節。1節、その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから、あなた方より前にいた預言者たちを、人々は同じように迫害したのです。以上です。御言葉をお明かしする前に、もう一つの賛美歌を持って、主を褒めたたえたいと思います。新聖歌417番、主の約束。
なりと。
それでは清さを求めてと題しました、聖書のお言葉を分かちたいと思います。マタイの福音書の第5章の1節から12節を、数回に分けて学んでいます。今朝は第8節、心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るからです。心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るからです。このお言葉をご一緒に学びたいと思います。心の清いものは幸いである。今日は私たちは心の清いものの幸いを学ぶわけですけれども、まず問われるのは、私たちは心の清いものであろうか、あるでしょうか、ということです。心が清い。イエス様は心の清いものこそ幸いである、こうおっしゃられたわけです。私たちが幸いに生きたいと思うならば、心の清いものであらねばならない。まあ、こういうことだと思いますね。心が清いというのはどういう意味でしょうか。イエス様のこの地を歩んでくださった2000年の昔、ユダヤの地はローマの国に支配をされていました。イエス様がこの地にお生まれになられた、遡ること150年、ローマの支配の中で聖なる神殿に、ローマの神々ですね、ユダヤの人たちにとってみれば異教の神、神々が祀られてしまったというふうなことがあったそうです。でそのことで民衆発起が起こり、戦いが起こるみたいなこともあったようですけれども、そのような中で、やっぱり私たちは清く生きたい、清く生きなければならない、こういう思いを持った人たちが、生まれてきます。パリサイ人という人たちが聖書の中に出てきますけれども、このパリサイという言葉は分離をするという意味ですね、なんですね。分けていく、汚れたものと聖なるものとを分離していく、分けていく、このパリサイということを大切にした人たち、パリサイ人と呼ばれることになるわけですけれども、この人たちが登場してきます。彼らは細心の注意を払って清さを、清さの道を歩もうとしました。すなわち汚れを自分の身に招かないということに、もう頑張ったんです。ですから例えば、外出をしてこの世間の汚れを身にまとうというふうなことがありましたらですね、家に帰ってきた時には丁寧に手を洗う、あるいは足を洗うということをしたということですね。今私たちは感染症で一生懸命手を洗いますけれども、まあ外面的に見ればよく似てることをしているのかもしれませんが、もちろん全く意味は違うんですけれども、この2000年の昔パリサイ人たちはそのようにして清さに生きようとしました。食事の前にも当然手を洗います。今日私たちはそれは衛生管理のために、そのようにしますけれども、2000年の昔汚れを自分の身の中に入れない、こういうことで一生懸命分離をしていくということを心がけたのです。しかしそのような生き方は何をもたらしたのかと言いますと、当然そのように生きることのできない人たちが、まあ、存在するわけですね。安息日を聖なる日として守りなさい、しっかり律法に書かれている通りに守ろう、こういうふうにして生きていくということはそれはそれで素晴らしいことだと思いますけれども、途端にそうできない人たちを見下したり差別したりするようになった。で、これがイエス様の時代のパリサイ人の姿だったということではないでしょうか。で、こういう人たちに向かってというだけではなくて、ここでは弟子たちに向かってですけれども、イエス様を信じて従っていく者は じゃあどういう清さを求めていくのか、ここでですね、心の清いものは幸いだと言われたということです。外面的にそのように汚れを持ち込まない清さの道を生きる、いくらそのようにしたところで心の中に誰かに対する蔑みの心や差別するような心があるとすれば、それはもう汚れていることだろう、まあ、こうイエス様はおっしゃってくださったんだと思うんですね。ですから心の清さを求めなさい、このようにまず読めるところではないでしょうか。外面のことはどうでもいいと言ってるわけではないですけれども、大切なのは心だって言われたのです。私たちの心はどうでしょうか、清いでしょうか。さらにこの清さということを考えますと、罪がないということも考えられますし、あるいは曇りがないということも考えられますし、それだけ透明、純粋、こんなふうな清さということも考えます。私たちの心が罪に汚れていない、憎しみに満ちていない、むしろ愛に満ちている、優しさに満ちている、許しに満ちている、こういう清さであるだろうか。あるいは透明感を持ってまっすぐに神様を見ているだろうか。横島な心や曇った心で神様を見ようとしているのではないだろうか。あるいはそれはそのまま神様に対する見方というよりもだけではなくて、兄弟姉妹に対して私は心まっすぐに見ているだろうか、横島な気持ちで見ているのではないだろうか、私の心に曇りはないだろうか、清いだろうか、まあ、こういったことまで考えることではないでしょうか。そういう意味で心が清く生きていく、イエス様はイエス様を信じてイエス様に従っていく者たちにそのような生き方、そのような生き方がもたらす幸いに生きなさい、こう招いていてくださるということです。イエス様を信じて新しく生きた私たちは皆一様に心の清さの中に生きるように、そのように招かれているということです。私たちは心清く生きているでしょうか。そのように改めて問うものです。そこでですね、まあ、結論から言いますと、私たちは自分の力では清くなれないということを言おうとしています。心の清いものは幸いだ、私たちは心が清いだろうかと今問いかけましたけれども、そう問われた途端私たちの心に走った思いっていうのはどんなことでしたか。この一週間はどうだっただろうか、今朝ここまで来るまでの間に私の心はどんな動きを持っていただろうか、あるいは今ここにいる私の心はどうだろうか、まあ、こんなふうなことを、自問自答するようなことになるのではないでしょうか。聖書の中には義人は一人もいないというふうに言います。罪を犯さない人間は誰一人いないです。心の横島のままに生きてしまう、これが人間の性である、こういう言い方もできるのだと思います。そこでこの心の清いものは幸いだと言われたときに、私たちはどういう視点を持つのかということを考えてみたいと思います。イスラエルの2代目の王様はダビデですね。このダビデは初代の王サウルに代わって王となっていきます。王となっていく時のダビデっていうのは非常に謙遜で、また勇壮で、素晴らしく、また今日の言葉で言えば清い、そういう人物だったと思います。純粋に神様に信頼してですね、皆が恐れるゴリアテに対して意思一つで戦いに出ようとする、そんな少年ダビデの姿が描かれていたり、あるいはどんなに自分の命を狙う先代の王サウルであったとしても、いやサウルは神様に油注がれたものだと言って、自分が今度はサウルを殺める そういうチャンスがあったとしても手を下さない、こういう本当に神様に対しても、またこの世の交わりの中にある人たちに対しても非常に清く生きようとした人だと思うんですけれども、しかし王になって、平和になって、平和といいますか、国がいわゆる安泰、自分も命が狙われるということが少なくなる、こういう状況の中にあったダビデは重大な罪を犯しました。これは有名なお話だと思います。皆が戦いに出るときに、その時のダビデは戦いに出ないのです。かつてのダビデであるならば、戦いとあるならば先頭に立って出陣していく、それがダビデでした。ところがその時のダビデは戦いに出ないばかりか、昼日中のそっと起きてくる。そして王宮から眺めると、見目麗しい女性が水浴をしている、水浴びをしている。それを見て王の権力を持って自分のものにするのです。その女性が、妊娠をしていく、それをごまかすために、その女性の夫でありました人物を戦地から呼び戻そうとする。しかしその夫はですね、男性は、いやいや、友達が戦っているのに、部下たちが戦っているのに、自分だけが、妻のもとに帰ることはできないと言って外で寝る。でこうなりますと、ダビデは今度はその人物を最前線に送ってしまって、送るように命令をして殺してしまう、死なせてしまう、こういうことをいたしました。かつてのダビデの姿はどこにもありません。さて、神様はそのようなダビデを愛しておられます。ですから放っては置かれません。預言者ナタンを使わされました。ナタンは一つの例え話をして王ダビデに迫ります。あなたは罪を犯しました。そうするとそこで一つの奇跡が起こります。ダビデはそこで悔い崩れるのです。私は罪を犯した。でその時に歌った歌が詩編の第51編と言われます。そこでですね、詩編の第51編の、10節を読みたいと思います。この、プロジェクターにありますので、見ていただいたらと思いますが、詩編51編は指揮者のためにダビデの賛歌、ダビデがバテシェバ、先ほどから言いました女性のことですね、バテシェバと通じた後、預言者ナタンが彼のもとに来たとき、この詩編の言葉は、主よ、私を憐れんでください、あなたの恵みに従って私の背きを拭い去ってください、こういう言葉で始まる詩編です。この言葉の中で10節、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。プロジェクターにありませんけれども、この詩編はさらに、神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。この重大な罪の中に、汚れの中に陥ったダビデは、それでも神様を見上げて、この神なるお方は憐れみ深いお方だという確信の上に立とうとします。そして許しを乞います。憐れんでください。そして祈ったのが、神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。つまり、心の清いものは幸いであると言われたときに、自らの心を振り返る私たちは、なんと清さのないものかと絶望します。しかしそこでこそ、さらに透明な心を持って神様を見上げていく。神様、許してください、憐れんでください。そしてあなたが私に清い心を作ってください。清い心は自分の力では作ることができません。もう絶望いたしました。ひたすら清い心を作ることのできるお方は神様、あなたです。このようにですね、祈っていく、これがここでイエス様が私たちに 招こうとしていてくださる幸いではないだろうか。そしてそれはただ祈りで終わるのではなくて、本当に私たちの心が清くされていく、あるいは私たちの全てが清くされていく、この道を開く祈りです。神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。これを今朝私たちは私たちの祈りにしたいと思うのです。神様、清めてください。清い心を作ってください。で、この祈りがまさに現実的に私たちの祈りとなり、そして私たちに聞かれる、私たちの心に清い霊を形作っていく、そのために御子イエス様はこの地に来てくださいました。2000年の昔、神なるお方が誠の人となってこの地に来てくださり、そうして十字架と復活の御業を成して私たちを救ってくださいました。私たちは罪あがなわれて永遠の命をいただきました。ただそのことは、ただ罪が許されて永遠の命をいただいた、これは 100% その通りですけれども、しかし聖書はそのことをさらにもう一つの言葉で語っています。二つの箇所を開きたいと思いますが、新約聖書のテトスの手紙の第2章14節、これもプロジェクターにありますので、どうぞお聞きくださればと思います。テトスの手紙第2章の14節。キリストは私たちをすべての不法からあがない出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分を捧げられたのです。イエス様が十字架にかけられたのは私たちの罪の身代わり、そして死を滅ぼして永遠の命を与えるために復活をなさったのですけれども、しかしこの御業はここに私たちを清めるためであったというふうに書かれています。十字架を信じた、ああ私を罪許された、永遠の命が与えられた、聖書はそれで終わりだと言ってない。私たちが清められていく、これが十字架の御業の意味だということをテトスへの手紙を通してパウロは語っているわけですね。十字架を仰ぎ見るごとに、ああこれが私の罪のためだったということを確認するごとに、私たちは清められていくという歩みに踏み出していく。さらにもう一箇所を開きたいと思いますが、ヨハネの手紙第1です。これの1章の8節9節をお読みしたいと思います。ヨハネの手紙第1の1章8節9節。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。今日の言葉で言うならば、もう私は清いというならば、それは偽りを言ってる、自分を欺いてるんだっていうんです。心の清いものは幸いである、あると言われれば言われるほど、自らの汚れに私たちは絶望していく。私たちには罪がある。そして9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。この言葉は大切に受け止めなければならないと思います。罪を告白するならば神様は許してくださる、それは多分に誤解を与える言い方だと言わざるを得ないと思います。ここで全ての不義から清められるというんです。イエス様を信じて私たちはどれぐらい年月を数えたでしょうか。清めの歩みを歩ましていただいているでしょうか。それは最初に語りましたパリサイ人のような人を見下すような清さを私のうちに生み出していくことでは全くなくて、自らの罪の深さをさらに深く知っていく、 そして神様どうか清い心を作ってくださいと祈り深く生きていく。その時に兄弟姉妹たちに目をやる時には本当に互いに優れたものであると見ながらですね、優しさを持って交わりを持っていく。これが清められるということです。愛に生きていく、それが清められるということです。私たちはどれだけ愛深く生きてきたでしょうか。清い心を作ってほしい、この祈りをですね、確かにさせていただきたい、改めてそのように思いました。さて、そのような幸い、具体的にはさらにですね、どんな幸いに生きることができるのかということを、考えてみたいと思いますけれども、元に戻りますと、心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るからですと言いました。神様を見るって言ったんです。そうするとここでも私たちは問われなければなりません。私たちは神様を見たことがありますかという問いかけですね。私たちは神様を見たことがあるでしょうか、あるでしょうか。教会学校では紙芝居を用いたりいたしますので、そこでは白い衣を着て長髪のイエス様が登場します。あるいは旧約聖書の神様というのが表現されるときには時々白いひげを生やして杖を持っていたりなんかする。まあいろいろ神様の姿っていうのは私たちはイメージしますので、まあ、そういう姿がいわゆる幻として見えてくるということをここで言ってるのでしょうか。原始という幻に見るという言葉があります。キリスト教会の中でも、そのようなことを大切に考える、ある意味でそれは大切だと私は思っていますけれども、そのようなことをここで言うのでしょうか。心理的な作用の中で、あるいは霊的な賜物の中で、私は神様が見えたということをここで推奨しようとしているのでしょうか。私はイエス様に従う者は皆神を見ることができるのだと思います。ではそこで言うところの神を見るというのは一体どういうことなのか考えてみたいと思うのです。まず一つはですね、ヨハネの福音書の1章の18節から、学んでいかなければならないかなと思います。新約聖、これもプロジェクターにありますので開いていただかなくていいです。ヨハネの福音書の1章の18節、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。神を見ると言ったときに、まず第一のことは、神様っていうのは罪人である私たちの目には絶対見えないということです。いいでしょうか。なのに神様見えてきたっていうのはちょっとおかしいということが、まあおかしいと言ったら怒られると思いますけれども、それは聖書が語っているところとは随分遠く離れてしまっている。旧約聖書でも神様に出会うという場面がいっぱい書かれていますけれども、その時ことごとく出会った人たちは横向きに歩く神を見たり、あるいは横切ろうとする存在で登場したり、さらにはイザヤなどは神様を見た瞬間に、ああ私はもうダメだ、これで生きていけないとまで言いますので、つまり神様を見るというのは恐ろしいことなんですよね。ああ神様見えてきたみたいな世界では全くないということですね。でそれでその上で神様というお方は私たちは見ることができないのだということをまず大前提として言ってくださっている。だからその上で、じゃあ私たちは神様をここで見ると言われている言葉をどう理解して行けばいいのか。いや、それはイエス様を見ることだ。イエス様が 100% 私たちの、ために神を取りなしてくださった誠の神なるお方だ、こう言うんですね。ですから、ああ神様が見えてきたという時に、それはまあたとえそういうことであったとしても、そこで見るのは イエス様でなければ神様を本当に見たことにはならない、見ることにはできない、見ることができないということだと思います。じゃあイエス様を見るということはどういうことであるのか。それは自分のために神様が命を捨てるほどに愛してくださったということをそこで見て取るということですね。自らの罪を悔い改めつつ、イエス様は私のために十字架にかかりよみがえってくださった、そのお姿を至るところに発見していくということです。それが神を見るということなのだと思います。ですから私たちがこの世界の中にあって、神様は本当に生きておられるんだろうか、おられるならば見せてほしい、こういう思いに駆られるときにですね、イエス様は私のために何をしてくださっただろうかということを見ていかなければならないということですね。で、そうしますと、ああイエス様はこの事態の中にも十字架におかかりくださり、よみがえってくださっている、こんな苦しいことの中にも神様は十字架と復活の愛をもって共にいてくださる、世の終わりまで共にいると約束をしてくださった。ですからどんなところにも、どんな事態の中にも、私たちは神を見るものにしていただいた、本当に自らが罪人であるということを告白をして、神様に清い霊を作ってくださいという祈りに生きていくものは、あらゆる中にあって神様を発見して生きていくことができるようになった。ですからもう安心ですよね。幸いということではないでしょうか。どんな事態の中にも神様を私たちは発見することができる、それがイエス様を信じた者の生き方だということなのです。さて、一週間振り返って、私たちはあらゆる事態の中に十字架と復活の主イエス様を発見して歩んできたでしょうか。あるいはそれを本当にそのように発見させていただくことによって、難を逃れさせていただいたり、前進していく力をいただいたであろうか、あるいはいただいただろうとですね、まあ、こんなふうにして振り返ってみたいと思うのでしょう、ですけれども、いかがでしょうか。最後にですね、もう一箇所だけ開いてみたいと思うんですけれども、開く前に説明をいたしますと、初代の教会が生まれて、まもなくさまざまな問題を抱えていくことになりますけれども、そういう中で十二弟子とは他に役員と今だ呼ばれる人たちが選ばれていくことになりましたね。食べ物の配給のことでさまざまな問題が起こったときに、12人の弟子たちは自分たちは祈りと御言葉に専念するから、こういう問題については別の人たちに担ってほしい、こういう願いを持って選ばれた人たちがいました。その中にステパノという人物がいました。この人は12人の人たちが一生懸命御言葉と祈りに専念することができるように、さまざまな場面で奉仕をしていきました。この奉仕を熱心にするステパノは、ある時に、ユダヤの反対する人たちから迫害を受けて命を失っていくことになりました。殉教の死を遂げることになりました。そのまさに命がの灯火が消えようとしているその時に、彼の語ったステパノの語った言葉を最後に読んでみたいと思います。使徒の働きの7章の54節から最後の60節までです。人々はこれを聞いて、腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりしていた。しかし聖霊に満たされ、じっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。人々は大声で叫びながら、耳を覆い一斉にステパノに向かって殺到した。 そして彼を町の外に追い出して石を投げつけた。商人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。ここでステパノは神を見ています。迫害をする者たちに自分に憎しみをぶつけてくるそういう人たちのただ中にあって、もう当然その人たちが目につくのです。けれども彼はじっと天を見つめていました。そうして神様を見ていました。私たちも神様が見えない、もうまさにこのステパノの置かれた状況は神の見えないところですね。神様が生きて働いておられるならば、これだけ献身的に奉仕をしているステパノがなぜこんな死に方をしなければならないのか、神様はどこにいるのかというふうな事態です。けれどもそのただ中にあったステパノはじっと天を見つめていた。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。そして彼の唇から出てくる言葉は、主イエスを私の霊をお受けください。すべてをイエス様に追い種をする信仰の言葉と、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。十字架上のイエス様のそのお言葉とも重なるような許しの言葉でした。心の清いものは幸いである。その幸いに生きた一人の証人の姿がここに記されているのだと思います。私たちもですね、あらゆる事態の中にあってじっと天を見つめて、そしてイエス様を見ていく、神様を見ていく、そうしてですね、全く委ねる心と信仰と、そして許しの愛を語る者として、そのような幸いな生き方をもたらしていただける、そのためにですね、本当に私に、清い心を作ってくださいという祈りにいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。天のお父様、心を見れば清いどころか醜さと罪と汚れに満ちています。この心を清めることのできるお方はこの世界にただ一人、イエス様、あなたご自身のみです。そのあなたが私たちの心を清くするために、また私たちのすべてを清くするためにこの地にいらしてくださり、十字架と復活の御業を成し遂げてくださいました。あなたを仰ぎ見ながら新しい習慣に出発してまいります。心を清くしていただくその望みを確かにしながら、どうかこの新しい習慣もあなたの恵みを数えて歩んでいくことができるように助け励ましてください。あなたを見ると言われました。どのような事態の中にもあなたは共にいるとお約束をしてくださいましたから、あなたを見上げて歩むものとしてください。主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。それでは信仰の告白をいたしましょう。使徒信条をご一緒に唱和いたします。お授かりない方どうぞお立ちください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。 我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。続きまして、新聖歌378番をもって、賛美を捧げしたいと思いますが、今朝は第1の主の日を迎えました。積もり献金、積上献金をさせていただきたいと思います。感謝を持って主にお捧げいたしましょう。ご用意ない方はそのまま隣の方にお回しください。378番、罪の呼び取らに。感謝のお祈りをお捧げいたします。白くなしたまえ清き血潮にてと、十字架の主を仰ぎ、また復活の主が共にいてくださることを確信し、新しい週間に向かってまいります。すべての良きものを与え、私たちが日々生きることができるようにと助けていてくださる 導いていてくださることを心から感謝をいたします。与えられたものの一部を御前にお捧げをいたしました。御用のためにお持ちくださいますように、私たちのすべてもあなたのものですから、どうかすべてをあなたに委ねながら生きるものとしてくださるようにお願いをいたします。そうして捧げるものでなければいただくことのできない大いなる恵みの道を、また幸いの道を歩ませてくださり、節々に至るまであなたの恵みと祝福で満たしてくださるようにお願いをいたします。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。新聖歌62番をもって唱揚し、その後祝祷いたします。天つみ民も主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、集められました会衆一同とともに、今よりも後、とこしえにありますように。アーメン。お座りください。週報に従って報告をしておきます。今日は第一の日曜日ですので、つもり献金を早朝礼拝礼拝で行います。宮清めの日ですけれども、ホワイトボードにも書きましたが、前回同様、有志の方での消毒にしておきたい、程度にしておきたいと思います。午後1時から正常懇談会が行われます。昼食は各自でお取りください。そして、ご自宅お帰りなさる方もちろん大丈夫なんですけれども、1時にお集まりいただきたいと思います。そしてお弁当等を持参されて教会で食べられる方がいらっしゃるとすれば、感染症対策を取りながら、ご利用いただきたいと思います。その他の集い取り組みは、お休みします。情報と祈りの課題、新型コロナウイルス感染症の取り組み、引き続き祈りましょう。政調懇談会、本日、午後1時からということです。内容といたしましては、上半期の、行事反省と後半についての確認、そしてコロナ禍の中での教会活動どうするのかっていうふうなことを引き続き話し合いたいというのが一つで、もう一つは私たちの人事についての、意見交換といいますか、そんな時が持たれればと思います。政調懇談会後、定例の役員会を行いたいと思っています。そしてライフラインフェスティバルというのが7月の17日土曜日、立東さきらで予定をしていましたけれども、先日月曜日の夜、会議がありまして、改めて今のこう世界の状況を見ながら、どうすべきかというのをずいぶん長く話し込みまして、結論といたしましては、やはり今回は中止にしましょうということになりました。すでにチラシも配られたりということですけれども、また出演といいますか、奉仕してくださる方々も準備をたくさんしてくださっていたわけですけれども、関係の皆さんにはご迷惑をおかけいたしますけれども、そのようなことですのでどうぞご理解ください。その他といたしまして、先日消防署 の立ち入り検査がありましたが、良好であったということです。2つほど確認ですけれども、タコ足配線 がなされているところはまたちょっと注意してくださいということですね。また消火器も掃除の時に移動したりしてしまうんですけども、移動された場合には元に戻しておいてくださいということです。今週の祈りの課題、新型コロナウイルス感染症の収束のために祈りましょう。また信頼会社のためにも祈りましょう。6月20日に洗礼式が予定されています。滝俊光兄弟が準備中です。また教会の将来に向かっての歩みのためにも祈りましょう。右には今週の予定、次週の礼拝が書かれています。皆さんの方からよろしいでしょうか。はい、それではそこまでにいたしましょう。ありがとうございました。